三沢ホームが4時をお知らせします。
とってもいいと思います。
研究所プレゼンツ椎名ヘキル見たいラジオ、ナビゲーターの椎名ヘキルです。はい、まずは昨日の放送500回記念イベントに参加された皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
昼夜と、はい、遠くからね来てくださった方々もいらっしゃいまして、いや、わざわざこうやってね足を運んでくださって、お祝いしてくださって、参加してくださってと、もう本当にありがたいなと。
ありがとうございました。
思います。皆さんありがとうございました。はい、素敵なゲストさんもね、いらっしゃいましたし、
はい、
盛りだくさんでしたね。
はい、その様子はまた後日放送させていただきますし、
はい、
感想もまだお待ちしておりますということで。
そうですね、はい、ぜひ送ってきてください。
送ってください。
いや、それにしてもバンちゃん、先週の500回目の放送はまさかの、コーナーなぎ倒し。
はい、あったはずのコーナーがなくなるという。
なんて貴重な回になったんでしょうか。いや、何せね、第500回というお祭りでしたので、
はい、
深く反省をしました。
反省して、お祭りの回を終えてすぐに反省するというね。
今週はたくさんお便りをね、紹介します。はい、今週から頑張ります。
今週から、先週は何だったんだっていうね。
いや、はい、先週は盛り上がりました。
盛り上がったという。
はい、ということで、はい、日本ナレーション演技研究所プレゼンツ、椎名ヘキル見たいラジオ、今週も最後までお付き合いください。
椎名ヘキル見たいラジオ、
みんなの声を聞いてみたい。
どれか授かったその名前、片キープに渡るな。愛色に滲んだミステリー、揺れ惑う定めたち共鳴して、
皆さん、椎名ヘキルさん、二度目まして、ハイサイミチです。そして501回目の放送おめでとうございます。まさか501回目に出演させていただけるなんて思っていなかったので、すごく光栄です。これからもミチをよろしくお願いします。そして今聴いていただいている曲は私のサードシングル「リアリスティック」なんですが、この曲はテレビアニメ「クロムクロ」のエンディングテーマソングになっております。黒部ダムが舞台のアニメなんですけど、そこに出てくるヒロインのゆきなちゃんの心情を表現した歌になってますので、クロムクロと一緒にぜひ私のサードシングル「リアリスティック」も楽しんで聴いていただけたらいいなって思っております。 そして見たいラジオということで、私みちの見たいなんですが、沖縄の海でフェスをしてみたいです。やっぱり生まれ育った故郷沖縄で、しかもあの青空の下でみんなで一緒にタオルを振りながら、私のカップリング曲「真夏のオーケストラ」を歌って盛り上がりたいなと思ってますので、でしかも今夏のフェスに向けてですね、ただいまリリースイベントを全国で行っております。で本日はこの後大宮と横浜でリリースイベントがありますので、皆様ぜひあのお時間あれば遊びに来てください。で他にもいろいろなイベントに出演させていただきますので、詳しい情報は私のオフィシャルホームページかツイッターをチェックしてみてください。よろしくお願いします。というわけで以上みちでした。ゆたしく、
はい、ありがとうございます。いいですね、あのご自分のね出身の沖縄でフェスをやりたいっていう夢があるっていうのは素敵ですよね、うん、叶うといいですね、はい、ということでお送りした曲はテレビアニメ黒袋エンディングテーマ、みちのサードシングルリアリスティックでした。
見たいラジオ。
この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りします。東京 FM からお送りしています、椎名ヘキル見たいラジオ。今日はヘキオタ特集。番組に届いたメッセージをどんどん紹介していきます。まずは、はい、先週お届けする予定だった5月1日に行われたマンスリーライブの感想から、いや、たくさんいただいたんですよ皆さん、はい、だけど読めずに本当ね先週は申し訳ありませんでした。さあ読みましょうね、今週はね、
早速いきましょう。
はい、まずはじゃじゃん、シャレニジュミさんからです。5月1日のアコースティックライブに参加させていただきました。大好きで待ちに待っていた曲の恋が聴けて、思い出に浸ることができ幸せな時間を過ごすことができました。ヘキルさんたちが会話をしていた優しかった人の歌詞についてですが、家に帰り歌詞を見直して複雑な気持ちになりました。僕も若い頃の恋愛はよく何かが足りない的なことを言われてダメになったこともあったなぁと、ある時は強引さ、ある時は将来性、何かを理由にして別れを告げられたり、いいなと思う相手からはいい人で終わる声も多かったなぁとしみじみと思い返しました。あの頃の自分に何が足りなかったのかは置いておくとして、僕にとって恋愛での経験はどれも大人になるための必要なものだったと思います。他にも恋愛ソングが多く聴けてちょっとおセンチになりそうなライブでした。そういえば最近恋バナ聞く機会がないな、誰かの恋バナ聞いてみたい、誰のでしょうね
私のって言える方がいるなら、
そうですね、
送っていただいて、
今俺言えるっていう方は、
これ言える、今言える、
私言える恋バナ
ね
送ってきてください。
なんか重なっちゃったんでしょうね、歌詞を改めて読んでみてご自分の、
まあだからそのあれですよね、いろんな経験を積み重ねて、うんうんうん、で最終的に本当の愛とか恋とかに巡り会えたら、それが結果的に全てよしっていう そう
ね、
最初からうまく恋なんてね、うん、うまくいく恋なんてないと思いますよ、
最終的に、あれがあったからこの人に出会えたんだみたいなね、そうっていう話を散々しましたよね、けど
いやでもね、どんな人でも多分、そう何度も傷ついたりとか、うん、こっちじゃなかったんだなっていうことを経験してから、あのいろいろこう自分をね、うん、戒めたりとか、
ね、戒めたりもねしながらね、
そう経験値を上げてって、やっと本当に本当によって
、どんな人だみたいな、
にたどり着けたらいいじゃないですか、
うん、そうですね、必要だったんです、
はい、うん、ありがとうございます。さあそして続きまして、リサキさんからです。ヘキルさん、スタッフの皆さん、おはようございます。
おはようございます。ます
そして放送500回おめでとうございます。ありがとうございま す。私は5月1日お昼の部のライブに参加させていただきました。リアルラブをはじめ、ずっとマイセレクションでは聞いてはいるものの、全然ライブではやることがない曲ばかりが続いて、ものすごく嬉しかったのと、今回の次はないかもしれないと思い、手拍子も忘れ聞き入っておりました。 そしてノーノーノーはめちゃくちゃかっこよくって本当に本当に最高でした。この10年間様々なことがあって自分も変わりましたし、そして何よりヘキルさんが活動を続けてくださったおかげで今があります。まだ余韻が残っています。ずっと聞いています。ノーノーノー本当に嬉しかったです。ありがとうございます。いや10年あったらね、いろんなことありますよ人生。
そうですね、
何もない方がおかしい、逆にね。そうだから、そんな中でのまたこの楽曲の聴き方が変わってきたりとかいうのはね、あるかもしれないですよ ね、 そうですね。はい、ありがとうございます。さあそして続きまして、埼玉のペインキラーさん、5月のマンスリーアコースティックライブの昼公演に参戦してきました。もう MC が面白くて面白くて
面白くて
ジャストマイラブのアレンジも素晴らしかったです。ラストのインフィニティの大合唱も感動しました。次回の公演には愛の形をリクエストしたいと思います。切ないヘキルソング好きですとくださいました。はい、ありがとうございます。大合唱ね、私も感動しましたね、全く違うね、こうアレンジとかにしてお送りしていくことがちょっと最近増えてきたかなという気もするんですけども、はい、これがどういう風になるかっていうね、ドキドキ感を味わっていただくミステリーツアー的な、
ミステリーツアーな
ミステリーライブ的な、そのドキドキ感があったら、まあ、ちょっといいなと思って、
まあ、スペシャルですよね、その時だけに弾ける。
だからまた次は同じ曲をやったとしても違うかもしれないですよ ね、 なのでこれからも楽しみにしていてください。さあそして石黒ひろきさんからです。5月1日のアコースティックライブ昼夜公演ともにお疲れ様でした。こんなに感動したアコースティックライブは本当に初めてです。椎名さんのライブではいつも何かしらの特別な瞬間が訪れます。ライブ自体が特別なのは間違いないのですが、さらにその中でも心の琴線に触れて全ての気持ちを解放させてくれるような、本当に気持ちがつながっているように思わせてくれる瞬間があるんです。インフィニティもちょうど3月のライブの時くらいからリクエストしたら歌ってくださるかなって思っていたんですが、そんな必要はなく、椎名さんはいつも心のリクエストに応えてくださってるみたいです。前回の何もできなくてもそうですが、昔海外に長期で行く直前のライブでは旅立ちの歌を歌ってくれて、帰ってきた直後にはサンデーパンチを歌ってくれて、これからの人生に対しての決意をする勇気を見せてくれた気がしたり、いつもいつも微妙なタイミングで、いつもいつも絶妙のタイミングで、この上ない元気と励ましをいただいています。ありがとうございます。なんかそんな風に、なんていうんですかね、来てくださるたんびに、ご自分のね、その人生、の
節目だったり、
とかその心の金銭に触れてそういった思いが生まれてきたりっていうことの素敵さっていうんですかね、なんかそこに私がちょっとだけなんか何かちょっとこう、なんかこう
何かがこう作用し、
っていうのはありがたいことですし、
ちょっとどころじゃないですよね。
いや
パワーをしっかりと受け止めて、
そうですね、まあ、その皆さんがそうやって、まあ、来てくださるパワーがあるからこそ何かを伝えられる自分がいて、でその自分が一番できることで勇気を与えられたりとか元気を与えられたりとかっていう風にできることもみんなへの恩返しになると私は思いながらやっているので、なんかそれがちょっとでもなんか皆さんの心の中での幸せにつながってくれたら、一番の嬉しいプレゼントかなって思いました。これからもね楽しい瞬間をねいっぱい作っていきましょうね。というわけでこの後もまだまだ続きます。
「いつも」
送りした曲は私椎名ヘキルでインフィニティでした。
見たいラジオ、
東京 FM からお送りしています、椎名ヘキル見たいラジオ。まだまだヘキオタ紹介していきます。はい、広島買い出し機構さんからです。番組放送500回達成おめでとうございます。10年の重みって半端ないですよね。僕も思い返せばこの10年間本当にいろんなことがありました。だけどどの思い出の中にもこの番組が共にあり、僕の人生と苦楽を共にしてきた番組だと言っても過言ではないのです。それだけに思い出はとても深く、さらにありがたいことにこれまでたくさん拙いお便りを読んでいただき、今思い出しても恥ずかしくなりますが、番組200回放送記念で番組ゲストとして出演までさせていただき、これまでのヘキルさんのラジオ番組の中で僕にとっては最も思い出深い番組となりました。それだけにマジで見たいラジオ、ラブ、愛してます。これから先これから先600回、700回、そして1000回を目指してこの番組が末長く続くよう、僕もこれからずっと応援していきます、という、もういつも熱いね、ごメールをくださる広島さんですよ。でもなんか激動の10年だったような気がしますね、広島さんは。
うん、
なんかいろんなことをね送ってきてくださるんですけども、ね、うんうん、10年間でものすごくいろんなことをチャレンジされて来られた人生だったんじゃないかなって、うん、思うんですよね。でもすごい前向きにいろいろ頑張ってらっしゃって、うんうん、そういうところはね、なんかこう、もうこう見習うべきところもね、うん、ありますよね。
うん、
うん、すごい頑張ってるなっていつも思って見てますよ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、そして、熊本市 TO4179 さんからです。ヘキルさん、おはようございます。おはようございます。放送500回突破おめでとうございます。先日はお便りを読んでいただきありがとうございました。頑張れもかけていただきとても元気が出ました。実は5月7日が35歳の誕生日だったんで、とても思い出に残る誕生日プレゼントになりました。熊本市内は少しずつ日常を取り戻しつつあります。と言っても古い家は倒壊したまま、昔ながらの商店街では応急危険度判定の赤や黄色の紙が軒並み貼られ、道路も至る所ひび割れたりしていて、まだまだこれからです。仕事で熊本城の付近をバスで走っていますが、崩れた石垣や櫓を撮影している方たちをよく見かけます。今まで熊本城は当たり前のようにそこにあるものだと思っていましたが、崩れた姿を県外の方に見せているのはなんとなく熊本人として辛い、寂しい気持ちになりますね。まずは生活再建、熊本城なんて後でいいという意見ももっともなんですが、やっぱり復興のシンボルとしてまたいつか熊本城の雄姿を皆さんに見ていただきたいなと思うこの頃です。最近では揺れていなくても揺れてるように感じることがあります。また大きな余震が来るのではないかと怯える日々が続いていますが、がまだせ熊本を合言葉に頑張ります。という熊本市の TO4179 さんからね、こういったメールをいただいたんですけれども、ちょっと前にも茨城とかの方で地震があった時に、はい、まあ関東も揺れて緊急地震速報って音が流れるじゃないですか。あれもちょっとトラウマになりますよ ね。なんかちょっと揺れがもう来て、あの音が鳴っただけで、もう多分これがそんなしょっちゅうね、続いたら皆さん結構心身ともに疲労が溜まっちゃうんじゃないかなって思うぐらい、やっぱり恐怖感を感じると思いますし、
関東ではね久しぶりでしたけど、熊本はね結構小さい地震はまだまだ続いてますからね。
ずっとですもんね、1ヶ月間ね。だから皆さん相当怖い思いされてるんじゃないかなって、ね、うん、感じましたね。
頑張りすぎないで、
もうでもこれ本当に時間をかけて時間をかけて 一つずつこう再建していくしかないじゃないですか。で、熊本は本当に歴史のある美しい街だっていうのは皆さん、日本全国の人皆さん分かっていらっしゃると思うんですね、うん、で、やっぱり行きたい場所だし、もう何が何でもね、これ本当にどんどん再建していけるように皆さん本当に応援していらっしゃると思います、熊本。なのでね、まずはこの熊本に住んでいらっしゃる方々の生活ですよね。生活をまずちゃんとできるようにね、なることが まず一番 で、そこからどんどんその歴史ある熊本がもう一度輝けるようにっていうのをみんなで応援していけたらいいですよね。
ですね、
うん、はい、ありがとうございました。というわけで以上、ヘキオタ特集でした。アリアナグランデのニューアルバムデンジャラスウーマンから Into You をお送りしました。
見たいラジオ。
日本ナレーション演技研究所プレゼンツ、椎名ヘキル見たいラジオ、いかがでしたか。私椎名ヘキルでグラディエーターを聞きながらエンディングのお時間です。はい、これ500回記念イベントでもね歌いましたけれども、
はい、
もう皆さんがよくご存知の曲
で、よくご存知の
もう思い出の曲第1位っていう感じじゃないですか、
はい、大喜びの曲でございました。
いやー、もう皆さんとね、はい、が歌ってくださる曲があるっていうのは幸せなことですよ。
いや、皆さんもね、幸せな空間にいられたんじゃないかなと。
だった嬉しいな、思います。はい、ありがとうございました。では番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。イベントのね感想もぜひガシガシ送ってください。おはがきの宛先は 郵便番号 102-8080 東京 FM 椎名ヘキルみたいラジオ。メールアドレスはヘキルアットマーク tfm.co.jp まで。というわけで、そろそろお別れのお時間です。お車を運転している皆さん、この後も安全運転でお願いします。来週もみたいラジオでお会いしましょう。お相手は椎名ヘキルでした。それでは最後に、今週の椎名のみたい500回記念イベントの感想、聞いてみたい、たい、たい、待ってまーす。椎名ヘキル、見たいラジオ。この番組は、日本ナレーション演技研究所の提供でお送りしました。
で一番美しい歌がある。サラブライトマン来日決定。オーケストラと送る豪華共演コンサート、東京 FM 主催サラブライトマン、7月11日12日日本武道館。お問い合わせは 03-3402-5999 宇都音楽事務所まで。
さようなら、そしてありがとう、アーノンクール。衛星デジタルラジオミュージックバード、5月の毎週日曜日は、今年3月5日、86歳でこの世を去った世界的指揮者ニコラウス・アーノンクールの大型特番をお届けします。古楽をキーワードにクラシック界に革命を起こした彼の名録音の数々、さらに貴重な肉声メッセージもオンエア。アーノンクール、その挑戦と冒険の軌跡をたどる。詳しくはミュージックバードで検索。